こと聞いた。
いいこと聞いた。
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 時刻は1時を回りました。東京 FM の手島千尋です。ここからは日曜の午後に大人の雑談、いいこと聞いた。東京 FM をキーステーションに37局ネットでお送りしていきます。今週のゲストは、ホフディランの小宮山雄飛さん。近道案内人にカレーキュレーターのカレー細胞こと、松弘明さんをお迎えして、美味しいビリヤニの近道をお送りします。
すごいね。なんかビリヤニの進化がすごいですね。
すごいね。本当に勢いがすごくて。
すごい。
で、このライトもちょっと紫色っぽい。
あえてピンクにしてるのが、しば漬けが入ってまして、日本風にアレンジしてます。
なんか、もうどこ行っちゃうんですかね、このままね。ビリヤニ。
お祝い事で食べる、スパイス炊き込みご飯のごちそう。ビリヤニの美味なる世界へようこそ。今週もいいこと聞いたスタートです。この番組は東京 FM をキーステーションに全国37局ネットでお送りします。
宇賀夏実です。
小山薫堂です。
日曜午後3時日本郵便サンデーズポストでは皆さんからのお手紙を募集しています。
何気ない日常の一コマや伝えたかった思いなどお手紙に書いてお送りください。
宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM サンデーズポストまでお願いします。
あ、これどうするんだっけ。あのラジオで便利な方法言ってたけど、半月前だからもうタイムフリーでも聞けないのよね。
あー忙しかった。やっと落ち着いてラジオの続きを聞けるよ。タイムフリーで。
あー24時間過ぎてるからもう聞けない。
そんなあなたにタイムフリー30。
過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活もっと快適に、ラジコ。
あ、どうも、あ、アベレージです。日曜の夕方5時、日産ア・アベレージ、ビヨンド・ザ・アベレージ。日曜日以外にも聞きたくなっちゃったなぁと思ったら、スマホやパソコンのアプリラジコのタイムフリー機能で聞いてください。もちろん無料です。アベレージはいつでもあなたのお耳のそばにいます。あ、アベレージでした。
乃木坂ラッツ、柿遥か。
乃木坂46の柿遥かです。私が副担任を担当している4組の教室にぜひ皆さん遊びに来てください。乃木坂ロックスは毎週木曜に開講。
スクールオブロック
。日曜の午後に大人の雑談。
いいこと聞いた。
こんにちは、秋元康です。日曜の午後に大人の雑談、いいこと聞いた。本日のゲストはこの方です。
どうも、ホフディランコ宮美です。
もうレギュラーだよね、あなたはね。
そうです、ちょっと空いてたんで寂しかったんですけどね。
ねえ、
ええ、
飲んでますか？
相変わらず飲んでます ね、
ねえ、
ええ、
多分飲みだけはあなた忘れないよ。
いや、飲み忘れないようにしてますね。
いやいや、飲みと音楽だけの、ええ、ねえ、素敵な人生じゃん。
いやそうですね、そう言われてみると、うん、だいたい音楽やった後飲んで、うん、まあ、あと食べてっていう幸せな人生を。
でもあんまり食べるというより飲む方が好きだよね。
飲まないと、うん、あのお蕎麦屋さんとか行ってもやっぱり飲まないと罪悪感感じちゃうんですよ、
うん、
なんかこのお蕎麦屋さんで飲まないなんてとか、ね、美味しいイタリア行ってあワイン飲まないなんてとか、
なんかそれ慣れでさ、俺もそうだったんだけど、でも締め切りとかあるし、そうするとなんか絞り込むよね。
あ、
今日は飲もうとかこの場は飲まないととか、例えばね、それがワインであれ、
はいはい、
焼酎であれ、このご飯にこれで飲まないなちょっとねとか。
そうですね、僕はそれが毎日なんですけど。
その体力がすごい。さて、美味しいご挨拶。
はい。さあ、今日はですね、東京都のラジオネーム、まもるさんより、こんにちは。番組を聞いていると秋元さんがお酒なら何に合うとたびたびおっしゃるので、うん、お酒に合いそうな手軽なもののおすすめです。私の故郷の群馬県高崎で1901年に創業されたガトーフェスタ原田のオードブルラスクグーテデロワソムリエイタリアンです。甘くないラスクで私の友達の家で家飲みするときに持っていくと喜ばれます、うん、ワイン、ビール、どんなお酒でも合うと思います。イタリアンは夏季限定、これは9月いっぱいらしいんですけど、
でもなんかこう一袋一袋で
甘くないラスク、
うん、甘くないけど、
うん、
合うね、これ確かに。
うわ、
これワイン合う、
ね、これ大人の味ですね、
うん、
あのなんか味がガツンと来ないっていう、うん、そうそうそう、すごい抑えめの味で酸味が効いてて、
これはまあ僕あれですね、白ワインですね。
これは白ワイン合いますね、
ね、
絶対合いますね、
うん、これはなかなかいい情報をいただきましたね。これは
ガトーフェスタ原田、オンラインショップでもお取り寄せ可能。15枚入りで、あ、1080円って安いです
よ。安いよね。
9月いっぱいのこの味らしいんですけど、この味は。
ありがとうございます。
今日の美味しいご挨拶は、リスナーさんのおすすめ。群馬県高崎にある、ガトーフェスタ原田の、オードブルラスク、グーテ・デ・ロワ・ソムリエ・イタリアン。ワインにも合いそうな大人のラスクです。オンラインショップからお取り寄せいただけます。まだまだ皆さんからの美味しいタレコミお待ちしています。
いいこと聞いた。
さて、今週の食の近道は美味しいビリヤニの近道です。カレー好きにはもうビリヤニ詳しいでしょ。
いや、ビリヤニ好きなんですけど、あの食べるのは好きなんですけど、なかなかあれ作るのが相当難しい。
まあ難しいよね。
だからカレーみたいに外でも食べて家でも食べてじゃなくて、やっぱり家でなかなか作れない、
ね、そうですね。
炊き込みご飯っていうんですかね。
そんなビリヤニを食べ続けている近道案内人にお越しいただきました。カレー細胞という名でカレーにまつわる情報を発信しているカレーキュレーターの松弘明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カレー細胞です。
カレー細胞、
松さんはもう毎週のように会ってるんで。
そうですよ、
やっぱカレー界隈狭いんで。
はい、狭いですね。
さんは詳しいですからね。
いやいやいや、
だいたいその僕なんかはよく分かってない、はい、ビリヤニがよく分かってない。それはもうね、カレー細胞さん。
そうですね。やっぱりビリヤニって結構誤解されてきた歴史があって、うん、やチャーハンみたいなものだとか、ピラフみたいなものだとかって誤解されてきた感じなんですが、スパイス炊き込みのごちそうご飯っていう言い方をするのがいいかなと思う。確実にごちそうなんですよね。たくさんに大人数炊いて、うん、食べるので、うん、ストリートの屋台だったりとか、例えば結婚式のお祝いだったりとか、みんなでシェアして一緒に食べるっていうのが基本になって、みんなで食べる食べ物だけに、そういう店に行くとドカッと来ちゃうんですよね。うん、そうすると、うん、例えば女子とかが興味があるって言っても、食べきれないからって言って遠慮してたのが、最近やっぱりこう、個食の、いわゆる、一人前サイズの、ちょっと、なんか、うん、セットディッシュみたいな感じのものが増えてきて、それで一気に普及してる感じですね。 あとコンビニ
で、あ、そうか、そういうところでも
某コンビニで弁当になったりして触れる機会がすごく増えたので、はいはい、去年の後半ぐらいからですかね、急に知名度、
ね、そうね、急にね、
突然
ビリヤニ
って、うん、道行く人がビリヤニって文字を見て、うん、あ、ビリヤニ、
まあまあ分かる、ちゃんと分かるように、
ただ食べたことないけど知ってるっていう人が今めちゃくちゃ多いところですね。
まずはじゃあ、はい、ビリヤニを早速ご紹介いただきましょう。
はい、これがですね、はい、湯島にあるナワブ湯島店のチキンビリヤニになるんですけど、まずちょっと下の方から見てください。米が先っぽちょっと立ってるんですよ。
ここが立ってる、
上向き、これがいい炊き加減なんですよ、ビリヤニ。
なるほど。
あ、まっすぐじゃなくて、
まっすぐじゃなくて、蒸気で茹で上がった時に米がふーっと炊き上がるのが、
ちょっと立ってくる、
はい、一番いい炊き加減で、今日結構いい。
これは何ですか、この
横に添えられたのはライタっていうヨーグルトサラダなんですが、あ、はいはい、時々ビリヤニにかけて食べて味変をするというのが、
ふわふわで、
あ、ふわふわ、本当に、ご飯が、
これがね、米がさっき立ったビジュアルの
いい炊き
加減です。
なるほど。大正解の状態。
はい。で、ここのナワブさんっていうのはパキスタン人のオーナーなんですけれども、おそらく東京で一番最初にビリヤニをメニュー化したお店で、2000年です。
ナワブさんが初めてお店で、はい、
おそらくですけど、25年前からメニュービリヤニってあったんですよ。
あ、25年前知らないよね。
知らないですよね。
大新鮮です。
これもヨーグルトのこれも美味しいですね。
ライター。
そうですね。やっぱり日本人は、お米にヨーグルトかけるってちょっと抵抗あるんですけど、やっぱりこれかけてマイルドにしていくことでちょっと胃にも優しいっていう状態ですね。
美味しい。
はい。
だから全然イメージが違う
んで。そうですね。なんか日本でこれ炊き込みご飯とかチャーハンだとちょっと重いようなイメージがあるけど、本当にふわふわで。
そうなんです。だからビリヤニはチャーハンでもピラフでもないんだよって言うんだけど、その先は食べてもらうしかないっていうところなんですよね。
スパイスも効いてて、
もともとどうやって作るんですか、ビリヤニっての
は。ビリヤニ本当にこれ今実はまあいろんな炊き方とか作り方があるんですけど、このナーブさんよく見ると米に白い部分とオレンジの部分と黄色い部分があるんですね。これ結構こう層にして間に肉挟んで炊いていくので、グレービーが染みてるところが味が濃い、色が濃かったりして、
鍋にお米を入れて、そこに何を入れていくんですか。
まあ基本はこれはまあ肉とグレービーっていうんですか、まあいわゆる日本でいうところのカレー、
まあソース、
そう、カレーソースみたいなものも層に入れて、炊き上げるって感じなんですが、サーブするときに深くグーッとスプーンを入れてやると、そのムラがいい具合に混ざって出てくるっていうのがこのナワブのビリヤニです。で、ビリヤニもいろいろあるんで、この後またいろいろ
出てくると思うんですけど、
いや美味しい、美味しい、ね、さっぱりしてるもんね。
あと日本の米と違ってやっぱ食べ口軽やか、
軽やか。
ビリヤニはパキスタンの料理なんです
よ。インド、パキスタン、あとバングラディッシュだったりスリランカだったりとか周辺国なんですけど、もともとムスリムの料理ですね、イスラムの。だからムスリムの人たちが広がった地域には大体あるっていう感じです。地域によっても全然やっぱり作りも違うし、炊き方もいろんな製法があって、それによっても違うし、あと作り手によっても。
なるほど。
変わる。
相当変わるわけですよね。
相当変わります。
店によって。
はい。
これ自分で作るの大変ですか？
一人前作るのは結構大変だと思います、ね。
いや、なんかほら、これだとさ、みんななんか、バーベキューパーティーじゃないけど、うん、なんかの時に、ね、まとめて作ってみんなで。
まあ、そうですね。うん、まあ、でっかく炊き上げる、この、何ですか、
寸胴みたいな、ね。
寸胴というか、その独特なビリヤニの、
は
い、
ビリヤニの鍋がある、は
い、鍋が。ただ今、簡易的に、日本の、炊飯器で作る簡易ビリヤニのレシピとかもネットに転がってますので、うん、はい。
作ろうと思ったら家でもできる。
できます。はい。
なるほど。さすがカレー細胞。
湯島駅から徒歩1分。ナワブ湯島店のチキンビリヤニ。2000年からビリヤニを提供し続けている老舗です。ビリヤニ初心者の方にもおすすめ、王道の味を楽しめます。
いいこと聞いた。
小宮山雄一さん、近道案内人にカレーキュレーターのカレー細胞こと松弘明さんをお迎えして、美味しいビリヤニの近道をお届けしています。
さあ続いては、
次はですね、リアルマッドスパイスというお店なんですが、はい、さっきのですね、はい、ナワブがトラディショナルなビリヤニだとすると、はい、このリアルマッドスパイスっていうのはイノベーティブなビリヤニで、日本人シェフ、
はい、
佐々木シェフっていう方なんですが、はい、今一番注目されている新世代ビリヤニクリエイター、
今日はその佐々木さんが、
はい、来てくれた。佐々木さん、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ます、またなんかとんでもないビリヤニを、ま
あ、これは今キッチンから出してたものですが、
はいはい、
まず、あまり本国では使われない豚を使ったビリヤニでございます。豚に、その先ほど言ってたグレービーソース、グレービーソースは今回白味噌、
白味噌、
そうです、白味噌というか最強味噌ですね。最強味噌に、あとは周りの玉ねぎやはそのままパクチーやは使わせてもらって、そうですね、豚は正常にしております。
これ美味しいですね。
めちゃくちゃうまい、
うん、付け合わせにトマティーヨという、まあ、ホオズキですけど、メキシコの
これですか。
この横にある
メキシコのホオズキ、
左上の方
に、あ、こっちね、
トマト、
これは
それがまた先ほど言ってたライターなんです、
ね、ライター。
僕はライターは決まったフォーマットはなくて、
はい、
その食材に合わせて、
これライター、ヨーグルト的なライター、白いのところにこの黒い液体も入ってるのは、
焦がし昆布を焼いて焦がして粉末にした。
あ、美味しい
わ。昆布
どうですか、ね、ライター。
絶対いいですよ。思いつかない。
桃が入ってる。
桃が入ってる。
美味しい。
豚さんはこういうの大好きなんで。
豚さんの好きなものを食べて作ってみた。
はい。
うん。
美味しい。
めちゃくちゃ美味しい。これ食べたことない味ですね。
今まで
なんで、なんでビリヤニに注目したんですか。
ビリヤニはまずあとスパイスが好きだったってのもあって、うん、そうカレーを作りスパイス好きは必ずもうカレーを作り始めるじゃないですか、うん、そうやって大体慣れてくるとビリヤニというものにどうしても目がいってしまうんですよ。
あ、そうなの。
そこでぶち当たるとビリヤニは1回目は必ずうまく炊けません。奇跡的な炊けることはありますでしょうか、うん、そうなると料理人としては何回もやるわけですよ、うん、うまくできるまで。そうやっていくうちに、
なるほど、
やっていくし、うん、そうやっていくうちにバスマティライスさん、あなたは何でもありですねと、
うん、もう今バスマティライスに話しかけてもあんた何でもあります。
要はあの強い野球チームは、まあ、キャッチャーが強いって素晴らしいって言うじゃないですか、うん、もう名キャッチャーなんですよバスマティさんは。どんな剛速球も取り寄る、うん、取り寄る何しても大丈夫。
ちょっとパスタっぽいところもあるんですね、あのバスマティライスさん、うん、
いやでもこれすごいね、これ
複雑な味ですね、このビリヤニだけでも
何て言うの ライターです。
ライターね、さっきのと全然違って、これもまた昆布っていうところがすごいな。
まあ、これも和で今回は行こうかなと思って。
これいつもどんどん変えていくんですか。
まあですね、毎回変わります。
これが日本人好きな味です、ね、
そうですよね。だからやっぱりさっきもお話したけど、ビリヤニって言ったらね、中東とかインドのムスリムの料理なんですけど、日本に来た瞬間にこういう風にこう創作カレーみたいな感じでなってくる。これやっぱり面白いところで、うん、ね、今まさにビリヤニが進化の途中ですよね。
そうなんでしょうか。
そうでしょうね。
あのビリヤニ気候種みたいな感じです。こちらは。
俺はでも深いですね。
かなり複雑な。
ビリヤニが今すごいブームっていうか来てる感はありますか。うん、
そうですね、ちょっと今キッチンカーをやらして、結構壁紙なところでやってるんですけど、結構わらわらお客さんが集まり始めて、あ、みんなビリヤニ思ってたより好きなんですね。
うん、知らないんだ
けどね、
ビリヤニを求めてくる感じです、
う
ん、でしょ。
そうですね、うん、その人もいるし、そこの公園の近所で働いてる人も一回うちで通りすがりで知らんけど食べてみて、
結構ビリヤニって文字を見て、
そう、いや、わかんない、多分写真かなんか見て一回食べてみようと好奇心旺盛な人が中にはいらっしゃるんで、
でこれ一回食べたでね、食べたくない、
いや、びっくりしますでしょ、うん、
で 2回目3回目があるんですよ、その人たちも、
これはリピートしたくなる、
したくなりますね。でもリピートする時にはまた違う味になって、
1週間後違うものになってます、う
ん、はい、今ね固定店舗を持ってないので、
はい、
うん、食べたいとなったらリアルマッドスパイスっていう SNS ですよね、はい、X とか、
じゃ日によっている場所も違うん
です、はい、あの営業時間がまちまちなんで、 SNS をちょっとフォローして追っかけていただく、マニア心をくすぐる
ビリヤニ流しみたいな感じですけど、
いや、キッチンカーでこういうの出してる、異常じゃないです
か。すごいですね。
まあダメなんですけどね。
めっちゃ曲げますよ。
仕込みにどれぐらいかかる
んです
か。
仕込みどうでしょう。結構大量に仕込むんで、そうですね、1日6時間かけていく感じでしょうか。その分を
毎日6時間仕込むぐら
い。はい。
手間がすごいですね。
マニア。
マニアですね。
これがあのお店だと2種類あるんで、結構一品目3時間ぐらいかかりますか。
は
い、
でもそれこそパーティーとかの出張とかケータリングとかもできる。
まあ、や
る
んでしょうか。全然できますよ。はい。暇なんで。
暇なんです。最後の最後に。
ありがとうございます。
いや、とんでもないビリヤニクリエイターの佐々木健二さんです。
イノベーティブなビリヤニを提供しているリアルマッドスパイス。ビリヤニクリエイターの佐々木健二シェフのこだわりがお皿にあふれます。店舗を持たずキッチンカーがメインのため、出没エリアや営業時間は SNS でチェックしてみてください。
いいこと聞いた。
さあ続いては、
はい、こちら三軒茶屋にあるですね、お好み焼き屋さんのビリヤニです。お好み焼き屋さんなのに締めにビリヤニが出てくるっていう菊屋さん、というところがございまして、
蕎麦飯はね、
神戸とかありますけどね、
はい、はい、
お好み焼き屋さん、
ね、そこのお好み焼き屋は何頼んでもしれっとスパイスが使われてるんですよね。はい、
うん、これも美味しい、
はい、
あ、ちょっと優しめなコーンとか入ってて、
そうですね、だ何の意識もなく食べると和食って思うようなビリヤニを出すお店なんです、うん、ここも割と週替わりとかで、うん、あのいろいろビリヤニ変わってくるんですが、今回はサバのビリヤニみたいですね。完全に和食っぽいビリヤニを作るお店です、
うんうん、すごいね、
お好み焼き屋さんの、うん、
なんかビリヤニの進化がすごいですね。
すごいね、本当に勢いがすごくて、
ね、
これも本当になんかね、どっかの地方の名物炊き込みが
ありそうですね、
うん、
み焼き屋さんのビリヤニを。
割とやっぱり東京も今むちゃくちゃ暑いので、うん、熱帯化しているので、うん、和食とスパイスっていうのはすごくなんか、うん、合うというか感覚、うん、食べ手側もすごく美味しく感じるようになってます。
サバとトウモロコシのビリヤニと、
うん
うん、お好み焼き屋さんってことはお好み焼きもあるんですか？
あります、うん、真っ黒のねイカスミお好み焼きとか面白いものを出してるんですけど、
う
ん、
結構その面白いチャレンジングな方なんですかね。
チャレンジングな方で最初にねあのパニプリっていうインドの中が空洞のスナックが、あのソースの上にトント置かれていて、うん、その上から夜間で出汁を注ぐんですね。いらっしゃいませって言って、うん、食べるとほぼたこ焼きです。
明石焼きみたいなもの。
そうですそうです。
一番最初に
最初にそれが出てきて、もうスパイスの世界と和食の世界が、うん、脳の中で混じっちゃうっていうところからスタート
するんです。面白い。このパニプリ食べたいな。
うん、
ちょっとお店で行きたくなってきたな。めちゃくちゃ
あの菊谷さんおすすめですよ、あの本当にちょっと歩くんですか三茶から
どう？お土産。いやこれ本当にこれまた多分本場とも違うわけですね、うん、ちょっと
完全に日本のビリヤニ
和のテイストが入ってる、だから本当に進化してますね、うん、大体このビリヤニのこの米は何の米なの？
バスマティーライスっていう細長い米を使うのがやっぱり日本では多いですけれども、ただやっぱり国や地域によって本当にいろいろなんです。もう極端に言うと米を使わないビリヤニすらあるらしいです。
米ビリヤニ
なんかパンを使ったビリヤニあるそうで、でやっぱり使う米によってもやっぱ味わいが変わって、バングラデシュとかとカリジナ米って言って日本のお米の半分ぐらいのちっちゃい小粒のお米とか使ったビリヤニがあるんですけど、それとすごいパラパラパラってした感じで、
国もインドだけじゃないからその国その国のまあお米で、
はい、
いろんなビリヤニがある、
はい、あるで、まあ、あのラーメンでいうとこの太麺細麺いろいろあるのと同じように、やっぱりこう味の染み方とかも変わってくるので米によって。
いや深いですね。深いね。
でもね、最近よくあるのが、あの通りすがりの方がビリヤニだっていうことが増えたんですが、
通りすがりの方がビリヤニだってど
ういうことですか？一番よくある誤解が、ビリヤニはタイ料理っていう人が結構多くて、
あ、タイ料理って思ってる人が、
うん、なんだろうと思ったら、うん、細長い米はタイ米だと思ってる人が意外に多いことが、
それで細長いだけでもうすで全部タイ料理じゃないかと思っちゃってる人も、
思う人が結構いるということに最近気づきましたけど、
なるほど、
はい。主にインドパキスタンのお米を使う。
いや美味しい、これ
美味しかった。菊谷さんのお店さんとおすすめです。
菊谷さん行こうよ。
お好み焼き屋さん行きましょうよ。
めちゃくちゃおすすめです。いや僕も今ずっともう途中から秋元さん連れてってくれないかなとばっかり思って、
あの僕も割といろんな人連れて行ってますけど、カレー関係じゃない人もあの皆さん満足してくださいます。
三軒茶屋駅から徒歩6分、菊谷のサバのビリヤニ。お好み焼き屋さんの締めとして出てくる一風変わったビリヤニです。スパイスが効いた癖になる味わいです。
いいこと聞いた。
曜の午後に大人の雑談、いいこと聞いた。今週のゲストはホフディランの小宮山雄飛さん、近道案内人にカレーキュレーターのカレー西郷こと松弘明さんをお迎えして、美味しいビリヤニの近道をお届けしています。
さて続いては、
はい、
これがですね、またちょっと面白いんですが、
はい、こちらはですね、今一番ちょっと話題になっている秋田のビリヤニ屋さんなんです。
秋田のビリヤニ、
はい、で秋田の
すごいね、はい、で響きがもう、
はい、秋田の食材をビリヤニにして大人気のお店っていう、星宮さんっていう、うん、あの女性のシェフなんですが、もともと和食料理人で、その経験を生かしたビリヤニを作っているっていう、
米どころ秋田で、はい、あえて、
はい、で今回秋田野菜のベジビリヤニっていうなんですけど、本庄ナスと紅はるかを用いたビリヤニになっております、うん、いわゆるご当地ビリヤニですね。
カレー屋さんってわけじゃないんですね。
もともとその星宮さんっていう女性のシェフなんですけど、あの世界を回るのが好きで、で、あのその世界の先々でこれ美味しいっていう思った食べ物をピックアップして出すお店なんですが、ちょうどお店がオープンする直前に、実は日本で一番ストイックなビリヤニ屋さん、ビリヤニ大沢っていう、ね、有名店があるんですが、はい、そこが従業員募集っていうのを出して、はい、
神田の、
はいはい、で自分のお店のオープンを一回止めて、ビリヤニ大沢で一回修行したんですよ。秋田から、うん、上京して、でそこで修行して秋田に戻って、うん、自分の和食の経験と、うん、秋田の食材と、うん、ビリヤニ大沢で修行したビリヤニの、技術っていうのを融合したビリヤニを今出しているという話題で、
わかった、美味しいし、これお取り寄せなんでしょ、これ。
これ今回は、うん、実は冷凍で販売しているものを温めてるんですが、
う
ん、
全然面白いね。
面白いのがビリヤニってすごく冷凍に向いてるんですよ、うん、凍らして、うん、あと袋のままレンジでチンすると、うん、もう一回その袋の中で蒸し上がるので、実は出来たてよりもさらに味が染みて、
確かにこの、しかもちょっとふわふわのお米が多分冷凍しても、ね、
なので僕のうちの冷蔵庫には冷凍ビリヤニがぎっちり入ってしまっております。
うわ、美味しい。トラクターの野菜も、
これも美味しいね。
美味しいですね。紅はるかとか、
うん、やっぱり、ね、野菜の美味しさがすごく出てます、
うん、すごいね。でも
これは美味しい、
使用してね。
でもやっぱ本当秋田で今一番の注目店で、全国から割とビリヤニを食べるためだけに秋田に行くっていう人もいる。
すごいね、ビリヤニを食べに行く、
はい、で始めてます。でも本当に秋田はやっぱり食材がすごく豊かなので、それだけでも楽しいんですが、そこにビリヤニが乗っかると。
わかる。星宮さん、
星宮さん、あの本当大注目のお店です、今。
本当美味しい、
はい、
行ってみたいね、これ。
でまた、ね、その女性シェフがすごく楽しい方でね、あの彼女のファンもすごく多い、
はい、ちょっと和の感じもするし、
あのやっぱりね、包丁さばきとか見てると本当に熟練の料理人って感じです。まだ若いんですけど、
なるほど。
秋田行ったら必ず寄るべき、
はい、行こう、
はい、
ツアーとかで行くんでしょ。
やっぱ秋田とか
絶対
行った方がいいし、
先に連絡しておくと結構夜中まで開けてると
思う。いいな、そういうのいいな。
きりたんぽ食べたいって言ったら用意してください。
あ、きりたんぽも食べれる、
はい、
きりたんぽとビリヤニ、
きりたんぽとビリヤニの合わせ技とかも、
はい、それすごい技だね。
ビリヤニをきりたんぽにしてるわけじゃないんですね。
ビリたんぽはまだない、割とばらけちゃうんです
ごいな、それ。
あ、でも本当に素晴らしい店です。
うん、美味しかった、
はい、
秋田県秋田駅から徒歩15分、秋田の旬の食材で世界のスパイス料理を提供している旬とスパイスのお店、星宮。とりわけ絶品だというビリヤニは冷凍でお取り寄せ可能。お店のホームページからご注文ください。
いいこと聞いた。
さてラストは、
ビリヤニって本当に引き出しがあって可能性が広いんですね、うんうん、でラーメンってもともと中国のほら麺が日本に来て、はいはい、日本独自の豚骨ラーメンとかになったじゃないですか、うん、そのような進化をビリヤニでやろうとしているお店なんですね、うん、実は、茅場町に、今年できた南インド洋行、
南インド洋
行というお店の豚骨ビリヤニになります。
だから多分そもそもは豚骨が使わないわけですよね。
使わないです。
豚とか、
はい、
そうね、そうですね、
はい、で今日はお店の星さんがスタジオで作ってくださいました。
これもね、最新のビリヤニなんですが、
これも美味しそうですね。
もともとムスリムだからもともと豚も使わないし、豚骨なんて絶対使わないんですけれども、まあそれはだから日本で独自に進化したビリアニということで、ビリアニって呼んでるんです
ね。そうなんです、ビリアニなんです。
ビリアニじゃないんだ。
もうすでにビリヤニからも離れている。
ビリヤニから
早い。
最後ビリヤニからも離れちゃった。うん、もうこれ日本の独自のものである。
はい。だからラーメンと同じように日本独自の文化に、ビリヤニを育てようというちょっと野心があるお店。
なるほど。
まず見た目が綺麗。
見た目がこう素晴らしいね、これは。
お肉があって、パクチーとかね、トマト
でも。これ星さんやっぱりビリヤニに注目したのは何なんですか。
うちの社長がビリヤニ、
うん。うん。しかもこれ社長があれですよ、もともとあれですよね、飲食じゃないんですよね。
そうなんです、石材の会社なんです。
石材お墓の石の会社なんです。実はなんでかというと、あのお墓に使う御影石って南インドから輸入してたりするんですよね。
そうなんです。
でそれで南インドに
で南インドからその石を輸入しているところでビリヤニを食べてハマって、
日本でもやりたい
っていう。
なるほど。
っていう。
墓作ってる場合じゃないと。ビリヤニ作ろう。
そうそうそうそう。というちょっと変わったお店。
これどうやって食べるの一番美味しい。
まずお米から食べてもらって、はい、その後にカレーをかけて食べてもらって、はい、ピンク色のライターなんですけど、うん、あの、うん、ライターをかけて最終的に全部混ぜて食べるの、
うんうん。やっぱりバスマティライスってちょっと麺みたいなところがやっぱりあるんですよね。うん、
美味しい。
美味しい。
なので、これは本当に独特な、インドには絶対ない。
うん、あ、このカレーもまた、変わってるというか、これ何カレーですか？
これはどういうカレーですか？
これは、豚骨のベースで作ったカレーなんです。
豚骨ベース
なんだ、これ。すごい。で、このライスターも、ちょっと紫色っぽい。
あえてピンクにしてるのが、しば漬けが入ってまして、日本風にアレンジしてます。
もうどこ行っちゃうんですかね、このままね。ビリヤニ。
あの、社長が、豚骨で作れって言ったわけじゃないんでしょ。
もともと、週一ビリヤニっていうのがコンセプトで、やっぱり週一って、なんだろう、食べ物としてなんだろうってなった時に、ラーメンだっていうので、じゃあラーメンに寄せたビリヤニを作ろうっていう。
ラーメンのようなビリヤニ。
なるほど。美味しいよ、本当
に。美味しいですね。
この豚肉も美味しいね。
これも、豚肉もこれは、やっぱり、
美味しいでしょ。
ちょっとチャーシューみたいでもあり、角煮みたいでもあり、
うんうんうん。
そうなんです。
いや、本当に日本って恐ろしい国だなと思った
これはもう完全にオリジナルでこう研究したんですよ。
そうですね。
うん、社長はだって別に社長が作れるわけじゃないですもんね。
社長も結構ビリヤニマニア
でして。あ、社長も作るんですか？
はい。実は先週南インドの方に修行に行っていた
社長が、
あ、僕も
行ってきた、ね、
行ってきたんです、石が
社長、そのお墓の石を今までその影をもやって
た、そうです、そうです、
やりながらビリヤニの修行にも行ってきて、
そうなんです、
ちょっとよく会社のそのお墓の石の会社の名前も南インド陽光っていう
んです。あ、なるほど。
そのまんまの名前でビリヤニを作っている、
うん、これ美味しい、本当に
美味しい、本当に、
これ本当にあのオリジナルです。ここにしかないビリヤニ、
ね、うん、その南インドに行ってもうあちこちのビリヤニ屋さん行ったんですよ。
行きました。
あ、どうですか、美味しい。
やっぱりうちのビリヤニの方が美味しい。
本当美味しい、本当美味しい。あと日本人のね、あれに合うのかもしれない。
そうです。多分ビリヤニって普通ギーを使って、油を使ってるんですけど、うちのビリヤニギーを使ってないんですよ。なので、あの、お米がパラパラっていう仕立てになってて食べやすいんだと思います。
それも豚の油だけっていう。
そうなんです
。
あ、プロレートも綺麗だしね。
綺麗ですね、
うん。
これを全部最後は混ぜて食べちゃう。
うん、これは人気出るね。
これ、で映えますよね、これ。
映える。
あとね、やっぱり量もね、ちょうどいいという。お一人様でちょうどいい。
うん、
やっぱ面白いですね。
これ
こんなの。すごい、そうだもん、映えそうだもん。
なんか本当にラーメンが日本で独自進化みたいな。したみたいな道をやっぱりビリヤニもこれからたどりつつある、
う
なるほど、はい、そのまさにきっかけになるような年なんじゃないかと
今年は
今年が
思っております。
ビリヤニ元年、はい、あのジャパニーズビリヤニ
元年、
はい、
本当に
美味しかったです、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
茅場町駅から徒歩9分南インド洋行の豚骨ビリアニ。インドからお墓の石を輸入販売する石問屋さんがビリヤニを日本独自の食文化としてビリヤニに進化させるべく日々研究を重ねています。
いいこと聞いた。
他に全国でこれは食べておいた方がいい。
そうですね、やっぱり割と人気店があって、まず一つは京都のインディアゲートさんというところがあって、そこが、和のビリヤニを最初に看板に出した最初のお店なんですが、あの魚のタイの出汁で炊いたビリヤニをやってまして、あとはうなぎを乗せたうな丼ビリヤニであったりとか、
うな丼ビリヤニ、
はい、あのまあ京風ビリヤニっていうんですが、まあそこのビリヤニはまず食べといた方がいいっていう、京都の、はい、インディアゲートさん。あとは石川のジョニーのビリヤニさん。
ジョニーのビリヤニ、
はい、おそらくそこは冷凍のビリヤニ通販日本一売り上げですね。あの
実店舗もある。
実店舗もあるんですが、で簡単にね、小さな支店も実はございますが、冷凍ビリヤニで毎年 1万食、
すごい、
はい、ずっと5年前からずっと1万食売り上げて
る。ジョニーのビリヤニじゃ、これはもうすぐお取り寄せ、
ね、はい、お取り寄せして、あの通販やってるんでお取り寄せしてぜひ食べるべきビリヤニです。
やっぱりあれですか、地方によってビリヤニのいろんな違いがあるんですか。
まあそうですね、
イメージで言うとさっきの豚骨なんかは博多にありそう
です。ああ、だからそれはこれからですね、多分そういう、僕は昔からちょっと思ってたのはやっぱり地方の伝統食とビリヤニっていうのをくっつけていくと、
そうね、
あの
名古屋のね味噌ビリヤニ
とか、あの昔の峠の釜飯みたいな感じで、あの割と全国にあのご当地ビリヤニができると面白いなと思って。
ご当地ビリヤニブームが来るかもしれない。
基本中心がお米なので、あの多分日本の伝統食とのマッチングがすごく親和性が高いと思うんですよ。
なるほど、
はい、
いいこと聞いた。
今は苦しく わない、二度とは帰れない、あの日が呼び戻すけれど、さよならを言えただけ、君は大人だったね、ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて、
大人の雑談、
いいこと聞いた。
山下達郎です。毎週日曜午後2時からは私山下達郎がお送りいたします。楽天カードサンデーソングブック、エバーグリーンなオールディーズソングから超絶カルトなレア音源まで、最高の選曲と最高の音質でお届けする55分間です。毎週日曜午後2時からは山下達郎楽天カードサンデーソングブックでお楽しみください。
9月に入ったけどまだ暑いな。
田中さん、具合悪そうですよ。休憩しましょう。
あ、いや、まだ大丈夫。今日中にこの仕事を終わらせとかないと。
炎天下のお仕事、自分なら大丈夫、そう思っていませんか？水分補給は喉が渇く前に、日傘や帽子、ネッククーラーで体を守りましょう。無理しないで、熱中症から命を守る行動を。東京都からのお知らせです。
今度の新商品は自信あり。地元だけでなく全国にもアピールしたい。
それならラジコオーディオアドはどうかな。ターゲットを細かく指定できてほぼスキップされずに聞かれる CM なの。調査も無料なんだよ。詳しいことは今画面に表示されているバナーから確認できるよ。
じゃあラジコに相談してみよう。
ラジコアプリならラジオもポッドキャストも楽しめる。ラジオとポッドキャストを自由に行き来することができて、ポッドキャストならいつでもどこでも無料で聞けるんです。ラジコアプリであなたのオーディオライフがぐっと充実しちゃいますよ。
世界を広げる音がある。ラジコ。
東京 FM のキーステーションに37曲ネットでお送りしてきました、いいこと聞いた。どうですか、小宮。
いや、カレーも本当に可能性があるものとしてずっと好きでしたけど、ビリヤニも自由ですね。
まだまだね、小宮君行き着いてないよ。
まだちょっと。
いや、だってカレーで止まってた。ビリヤニに行かないと。
僕もじゃあ、自分流の
ビリヤニ。そう、自分流のビリヤニ作っていいんじゃないかと。というところに来てますね。
ということで本日の近道案内人はカレーキューレーターカレー細胞さん、
はい、はい、
まずひろあきさんでした。いや、もうすっごい分かりやすい。
あ、いいね。あの、目線がお宅なんで喋りたくてしょうがないんですみません、ありがとうございます。
いいこと聞いた。今週もお聞きくださりありがとうございました。まだまだ皆さんからの美味しいタレコミお待ちしています。我が町の美味しいもの、旅先で出会った美味しいもの、私だけが知っている美味しいものなど教えてください。情報は番組ホームページからお送りください。
いいこと聞いた。来週は鉄道写真家の桜井寛さんをお迎えして美味しい駅弁の近道をお送りします。
いいこと聞いた。ここまでのお相手は秋元康と
小宮山雄飛でした。
編集もごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
日曜の午後に大人の雑談、いいこと聞いた。この番組は東京 FM をキーステーションに全国37局ネットでお送りしました。
松任谷由実です。毎週金曜午前11時からはユーミンコード。ユーミンにとってラジオとは？そう聞かれると私はいつも即答します。私にとってラジオは友達。 だからお気に入りの音楽は一緒に聴いてほしいし、気になるカルチャーについて話したいし、美味しかったものはこっそり教えたい。そしてもちろん新曲も真っ先にお届けしたいなと思っています。ユーミンオールリクエストやゲストとのスペシャルトークも不定期開催中。毎週金曜午前11時からはユーミンコード、ぜひ聞きに来てくださいね。
鬼頭ゆめです。毎週金曜日夜11時からはウィークリーアーティストファイル。毎回一組のアーティストをピックアップして、代表曲から隠れた名曲までファン垂涎のプレイリストをお届けします。今日本で最もホットな J-POP アーティストの魅力に迫る55分、ぜひ聴いてください。
はぁ、9月に入ったけどまだ暑いな。
田中さん、具合悪そうですよ。休憩しましょう。
あ、いや、まだ大丈夫。今日中にこの仕事を終わらせとかないと。
炎天下のお仕事、自分なら大丈夫、そう思っていませんか？水分補給は喉が渇く前に、日傘や帽子、ネッククーラーで体を守りましょう。無理しないで、熱中症から命を守る行動を。東京都からのお知らせです。
ラジオのパワーをデジタル広告で活用できる。それがラジコだけで配信できる CM、ラジコオーディオアドです。指定したターゲットにしっかりアピールできて、調査も無料。少額のご予算から出稿いただけます。詳しくは画面に表示されているバナーをチェック。
世界を広げる音がある。ラジコ。
東京2025世界陸上財団からのお知らせです。9月14日日曜日と15日月曜日は世界陸上マラソン競技開催のため、都内では長時間の交通規制が行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
中央道長野道をご利用の皆様、リニューアル工事のお知らせです。長野県の岡谷ジャンクション付近で昼夜連続の車線規制を行っています。お出かけ前にウェブサイトで渋滞予測や所要時間などをご確認ください。ネクスコ中日本